いました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き、7章を開いてください。今日は代表して別府雅弘兄弟に読んでいただきますでは別府雅弘兄弟、使徒の働き7章の最初に一節だけ開いて読んでください。
大祭司はその通りかと尋ねた、
はい、使徒の働き公開説教21回目、今日は7章1節からです。先週はすべてのマイナスはプラスに変わります。人生に起こるマイナスと思えることも許容しまい、それは神様が皆さんの人生にもっと良いことをされるための布石、印です。ですね。そのことによって、より神様に対する信仰を強くされ、さらに優れた神様の恵みを受けるためのものです。ですから、問題が起こったとき、自分で何とかしようとした、しないで、またつぶやいたり、人のせいにしないで、神様の御手に委ね、神様がなさる素晴らしい御業ですね、奇跡を待ち望んでください。先週は3つのケースから語り、最後にステパノのことを語りました。今日のところ7章の1節から60節まで長いところですが、すべてステパノの議会における弁明です。ステパノはこのところで旧約聖書の人物を通して自分の立場とユダヤ人たちの誤りを指摘していますが、この7章1節から60節は7つの部分に分けられます。簡単に申し上げます。2節から8節がアブラハムの証明、9節から16節エジプトでのヨセフとイスラエルの民、17節から36節モーセの証明とイスラエルの奴隷からの解放、37から46アラノでのイスラエルの民の不従順、44から50が幕屋と神殿、ダビデの時代、51から53ステパノのユダヤ人への攻め、そして54節から60節までがステパノの殉教です。今日はこの7章よりステパノが語る神様、私たちが信じる神様はどのような神様か、2つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、では別府兄弟、7章の2節から5節まで読んでください。
そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示しに行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対してこの地を彼とその子孫財産として与えることを約束されたのです。
はい、そこまで第一のポイント、それは私たちの神様は契約の神様です。つまり約束を果たされる神様。アブラハムがまだメソポタミア、今のイラクにいるとき、栄光の神がアブラハムに現れて言われました。3節。あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行け。ね、また5節の後半には、それでも子供もなかった彼に対してこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。 このところは創世記の引用です。12章の一節、創世記12章の1から4あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がおつけになった通りに出かけたとあります。契約の神というのは、そうすれば約束を果たしてくださる神様であるということです。私たち日本人はこの契約に慣れていません。義理と人情のですね、世界の日本、世の中の日本人は以心伝心、言わなくても分かっているでしょうの民族ですが、契約にはですね、偏無契約と総務契約があります。贈与、あなたにこれを差し上げますや、これを貸しますなどはですね、偏無契約、片方だけが守る契約ですが、ほとんどの契約は総務契約、双方が守ってからこそ成り立つ契約です。ですから聖書にはそうすればというですね、御言葉がたくさん出てきます。いくつか見てみましょう。マタイの福音書を開いてください。7章です。では別府兄弟、マタイの最初に7章の7節を読んでください。
求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。は
い、求めなさい、米印があり、求め続けなさい、そうすれば与えられます。探し続けなさい、そうすれば見つかります。叩き続けなさい、そうすれば開かれます。少し前の6章33節読んでください。マタイです。
だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものがすべて与えられます。 ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに欲してやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人も憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々を計りよくして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして 懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る計りで自分も計りを返してもらうからです。
はい、今読んだ4節の中にもそうすればという言葉が何度も出てきました。ただ自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい、そうすればあなたの受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供となります。そうすれば、この他にも使徒の働き16章31節に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われま す, です、ね、神様はアブラハムに約束されました。あなたの父の家を出なさい、そうすればですね、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福する。私たちの神様はそうすればの神様、つまり契約の神様です。この聖書の御言葉は、兄弟姉妹、何もしないで自動的にあなたのものにはなりません。約束は何もしないで自動的にはならないのですですね。この神の御言葉を実行し守るとき、神様は約束を果たし、兄弟姉妹に大きな恵みを与えてくださいます。ただこの聖書の御言葉は自分の力ではなく聖霊様の助けによって私たちは行います。ですから神様、この御言葉を私が行うことができるように助けてくださいと皆さんは祈るのです。自分の力で頑張ってするのではありません。そのことはですね、第二コリント3章の6節にこう書いてあります。私たち、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。私たちは聖霊に使うですね、使えるものです。まあこの教会クライスト・チャーチ・久留米は皆さんですね、一人一人がイエス様の弟子となることを目標としています。教会とは皆さんのことです。聖書が語るイエス様の弟子の条件はいつも言いますけど2つです。ヨハネ8章の31もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。もう一つはヨハネ13章の34節、ね、もしあなた方の間の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。イエス様の弟子となる条件は2つです。この御言葉にとどまる、これを守って行うということ、互いに愛し合うということ、これがイエス様の弟子の条件です。この神の御言葉を守り実行する、そして互いに愛し合う、これが弟子の条件。第一のポイント、私たちの神様はそうすれば、つまり契約の神様、御言葉を守り行うならその約束を果たし、兄弟姉妹皆さんに限りない恵みと祝福をお与えになる神様です。アブラハムは神の御言葉に従い、メソポタミアからカナン、今のイスラエルに移り、100歳になって約束の通り一人子イサクが与えられ、神様の大いなる約束、アブラハムとその子孫イスラエルの民によって全世界が祝福されるという約束を受け取りました。あなたを、アブラハムとその子孫を祝福するものを神様は祝福されます。アブラハムとその子孫イスラエルの民を呪う者を私は呪う。今日アメリカがそうですが、イスラエルを祝福する者は祝福され、イスラエルを呪う国々は呪われていきます。神様の約束の通りなのです。第二のポイントですね、私たちの神様はどういう方。第二のポイント、使徒の働きに戻ります。7章です。では別府兄弟、7章の34から35を読んでください。
私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、 そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのか、と言って、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって、支配者また解放者としてお使わしになったのです。
はい。第二のポイント。私たちの神様は選びの神様です。今読んだところ、神様はエジプトでパロの奴隷であったイスラエルの民を解放するためにモーセをお選びになりました。ここに何かを挟んで、ヨハネの福音書15章を開いてください。16節です。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にこの場所をお読みいたします。ヨハネ15章の16節を読んでください。
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
聖書を開いている人と一緒にお読みいたします。はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。私たちの神様はですね、選びの神様。今読んだところですね、去年姉妹、皆さんがイエス様を選んだのではありません。イエス様が私たち一人一人を選び、弟子として任命してくださったのです。何のためにでしょう。ここに2つ書いてあります。第一、それは私たちが行って実を結ぶため。2つ目、私たちがイエス・キリストの皆によって父なる神様に求めるものは何でも父なる神様がお与えになるためですとあります。皆さんは神様の子供です。神様があなたのお父さんです。この教会の宣教理念は何度も言います。マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。私たちは出て行ってあらゆる国の人々を弟子とし、実を結びます。皆さんは教会から、教会というのは皆さんのこと、この集まりからこの世に出て行きます。この世、皆さんの生活、仕事の場が皆さんのピッチ、戦いの場です。七つの本質の第二は参加、第三は能力不要。何に参加するのでしょうか。神様の御心に皆さんは参加します。皆さんは神様の御心に参加するためにこの世に使わされます。そして人々にイエス様の愛と救いの福音を伝え、実を結び、その実は永遠まで残ります。では神様の御心というのは何でしょうかですね。では別府兄弟、15章の17節読んでください。
あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。
はい、一緒にお読みいたしましょう。はい。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。互いに愛し合うこと、つまり皆さんが自分を愛するようにあなたの隣人を愛することです。では隣人を愛するというのはどういうことでしょうか。ルカの福音書10章を開いてください。じゃあ別府兄弟、最初に10章の29節を読んでください。
しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。 では私の隣人とは誰のことですか。
立法の専門家がイエス様に尋ねました。隣人を愛しなさいとおっしゃいますけども、隣人というのは誰のことですか。では別府教第30節読んでください。
イエスは答えて言われた。ある人々がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。
ここは聖書の中でも特に有名な良きサマリア人の例えと言われるところ、皆さんがよく知っているところです。ある人がエルサレムからエリコに下る途中、強盗に襲われ、着物を剥ぎ取られ、殴られ半殺しの目に遭いました。はい、31、32を読んでください。
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側と通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
たまたまそこに祭司とレビ人、この二人は非常に宗教的な人ですが、通りかかりましたが、関わりたくない、面倒は嫌だと道の反対側を通り過ぎてしまいました。はい、33から35を読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリー2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
はい、ところが一人のサマリア人が、彼は旅の途中忙しかったのですが、そこに来合わせ、倒れている人を見てかわいそうに思い、34節、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。そして次の日です、35節、彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、私は旅があって今から行かなければいけないところがありますので、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。そしてイエス様は言われました。36、37読んでください。
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
はい、あなたも言って同じようにしなさい。あなたも言って同じようにしなさい。兄弟姉妹、皆さんの知っている人で、あなたのこの世の生活の中でこのような傷つき倒れ困っており、皆さんの助けを必要としている人はいませんか。そのような人を知っていながら見て見ぬふりをしているなら、皆さんはこの祭司やレビ人と同じです。あなたは隣人を愛していませんし、イエス様の最も大切な戒め、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいを守り行っていません。つまりあなたはイエス様の弟子ではありません。そのような困っている人を見たときどうすればいいか。大切なことは2つです。第一、かわいそうに思い近づいていくことです。このかわいそうに思う哀れみの心を持つということを聖書は非常に大切なことだと言っています。愛の反対は、皆さん何度も語りますように、無関心です。ですね。関心を持たないこと、かわいそうに思いその人に近づいていくことです。で、二つ目、あなたのできることをすることです。一人でできなければ協力してすること、これが教会です。教会は愛をこの世に伝えるところなのです。一人でできなければですね、共同してします。ヨブ記というのを見てみましょう。ヨブは大変な試練に遭い苦しみました。 ヨブの苦しみを知って3人の友がやってきました。はい、ヨブ記の 2章を開いてください。では別府兄弟、ヨブ記2章の11節を見て読んでください。
そのうちにヨブの3人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いことを聞き、それぞれ自分のところから訪ねてきた。すなわちテマン人、エルファズ、シュアワ人、ビルダデ、ナーマ人、ツオファルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。
はい、まあ、ヨブの試練については皆さんご存知でしょう。一夜にして子供と財産すべてしもべも失います。加えてですね、奥さんから神を呪って死になさいと言われ、自分の身にですね悪性の出来物ができます。それを知ってですね、ヨブの苦しみを知って3人の友がやってきました。次のこの3章からですね31章まで長いヨブとこの3人の対話が続きますが、3人はヨブを慰めるどころか責めます。ヨブに対して正しいことを言いません。そのことは神様がちゃんと証言しておられるのです。少し後ろになります。ヨブ記42章です。7節を読んでください。では別府兄弟、ヨブ記の一番最後の章の47節読んでください。
さて主がこれらの言葉をヨブに語られた後、主はテマン人エレファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。
そこまででいいです。三人はヨブのところに来ましたがですね、神様はこの三人を怒られています。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだですね。つまり三人の友人の言葉は苦しむヨブに対して本当に虚しく意味なく響きました。あなたがこんな目に遭ったのはあなたに問題があるからではないかとかですね、まあ、いろいろ言うわけです。誰がですね、罪のない人で災いに遭う人がいるだろうかとかいろいろ言うわけです。しかしながらですね、この3人は3つだけ良いことをしました。それを見てみましょうですね。はい、ヨブ記の2章に戻ってください。今11節を先ほど読みました。私を読みいたします。そのうちにヨブの三人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞いて、それぞれ自分のところから訪ねてきました。すなわちテマン人エリファズ、シュワハ人ビルダテ、ナーマ人ツファルであった。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきたとあります。このうちの誰かがヨブの情報ニュースを聞きました。友達のヨブが苦しんでいる、三人行って慰めようではないかですね。この三人のしたことの一番大事なこと、それはヨブに悔やみを持って慰めようと打ち合わせてヨブのところに来たことです。ヨブのところに三人に集まってきた、これが彼らがした大事の良いこと。三人がヨブを憐れんで近づきヨブのところへ来たこと。皆さんは辛く苦しんでいるところのいる人のところへ近づいていくことです。先良きサマリア人は傷ついている人のところをかわいそうに思って近づいていきました。三人のした良いことの一つ、ヨブのところへ行ったことなのです。どうぞ皆さん、苦しんでいる人のところに行ってあげてください。困っている人のところにあなたは行くことです。はい、で2つ目は12節です。では別府兄弟読んでください。ヨブ記2章の12、
彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それが予部であることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。
はい、予部のあまりの惨めな悲惨な状態を見てですね、もう予部であることが見分けられないほどでしたが、次に書いてある、彼らはこれを声を上げて泣いたって書いてある。彼らは予部と共にこれを上げて泣きました。ローマ書の12章の13節に、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいとあります。悲しんでいる人と思いを共有できることは愛の印です。その人と一緒に泣くということは愛の印です。3人はヨブと一緒に泣きました。で、これが彼らがした良いことの2つ目です。で、3つ目が次の13節です。では別府兄弟読んでください。
こうして彼らは彼らと共に7日7夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。
はい、彼らはヨブのそばで7日7夜地に座り、ヨブに一言もですね話しかけることがありませんでした。つまり黙っていたということです。とにかく私たちは言いたがります。苦しみは誰にでもあるのよ、あんただけじゃないのよ、神様の何か計画があるのよ、それぐらいで済んでよかったじゃないね、もっと苦しんでいる人もいるのよとかですね、いろいろ言うわけですね。ひどい人になると、そうなったのはあなたに何か悪いことがあるからじゃないのですね、悔い改めることがあるんじゃないのとかですね、そういうことも言うわけです。そんなことを言って人は慰めを受けません。去年姉妹、悲しんでいる人があなたが体験したことのないもっと大きな苦しみで悲しんでいるなら、あなたは黙っていることです。もう一度言います。悲しんでいる人があなたがですね体験したことのないもっと大きな苦しみの家に悲しんでいるなら、あなたは黙っていることです。体験していない言葉というのは虚しいもの。三章の後の呼ぶの三章から先言いました三十一章までの後の友達の言葉、友人の言葉がそうです。呼ぶには本当に虚しくですね響きました。ですから神様はこの三人に対して、あなたは私に対して正しいことを言わなかったと神様は言われたのです。皆さん、黙っているということはとても大切なことです。苦しむヨブを見て3人の友人がした良いことは3つです。第一、ヨブのところへ3人共に集まってきたことです。どうぞ苦しんでいる困っている人のところにあなたは行ってあげてください。2番目、共に声を上げて泣いたことです。3番目、7日間一言も話さず黙っていたことです。それ以上はもう無駄なことでした。3節から31節まで無駄なことでした。兄弟姉妹、聖書が語る隣人を愛するとは、あなたの隣に苦しんで困ってあなたの助けを必要とする人にあなたは近づいて、あなたのできることをすることです。できないことをする必要はありません。ことさら慰めの声をかけなければいけないと声をかける必要はありません。できないことはしなくてもよいのです。そばにいてあげるだけでよいのです。そして一人でできなければ教会みんなで助けるのです。これが教会です。神様は皆さんが言って隣人を愛し、神様の御心を行うとき、イエス・キリストの名によってですね、求めるものは何でも与えてくださいます。これは最初、ヨハネの福音書のですね、御言葉です。 あなたが父に求めるものは何でも、私は父はそれを叶えてくださいます。まあ、最後に私のですね、最近起こったお証で、最近私は車が与えられました。前の車は姉から譲ってもらったものですが、1997年式20世紀の車で21年間乗りましたですね。まあ、3月に車検が来ましたので、もう1回だけ車検を受けたいと思ったのですが、エアバッグが故障しておりですね、修理費ともで車検30万以上かかりますよと言われました。それでですね、もう新しい車を探してくださいと頼みました。予算はこれぐらいですと金額を言いました。遠乗りをするので、まあ、山口の方とかですね、大分長崎行きますので、普通車でお願いしますと頼みですね、私は祈りました。天皇父様ですね、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします、ね、この予算で程度の良い車を与えてくださいとですね、祈りました。するとオークションにかけられる車でいいのがあります、予算の範囲内ですと言われ、はいお願いしますと頼んだところ、まあ、6年半ぐらい経った車ですけれども、なんと走行距離が1万4000キロしか走っていません。とても程度の良い車が与えられました。まあ、誰でも乗った人は新車のようですねと言ってくれて、ちょっとお世辞もあるんでしょうけども言ってくれています。そのような車が与えられました。本当に感謝ですね。今日はですね、使徒の働き7章のステパノのですね、議会の弁明より、私たちの信じる神様はどのような神様か、2つのポイントで語りました。第一、私たちの神様はそうすれば契約の神様です。つまりこの神様の約束、御言葉を守り行うとき、計り知れないですね、恵みと祝福をお与えくださいます。2番目、私たちの神様は選びの神様です。私たちがイエス様を選んだのではありません。イエス様が私たちを選び、救い、弟子として任命し、この世に使わし、神様の御心を行い、身を結ばせてくださるですね。そしてイエスキリストの御名によって求めるものは何でもお与えになる神様です。このことを話をしました。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。